皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は民主的社会主義の時代というお話です。前からその民主的社会主義の話はしてると思うんですね。民主社会主義共和国とか言ってですね、昔よく社会主義圏の国々ありましたね。東ドイツなんかもそうですが、まああれと一緒にするとちょっと話分かんなくなっちゃうんですね。本当の文字通りの意味でのデモクラシーであり、それからソーシャリズムなんですね。いわゆる独裁主義っていう話じゃないんですよね。どうしてもこの、まあ、20世紀の悪いその、記憶がまだ皆さんの頭から消えませんのでね、社会主義って言うと文字通りこう独裁主義ということになってきて、まあ、その延長線がもう一回来るのかと思ったらそういうことじゃないですよね。もうその独裁っていうことは不可能ですから、情報化が進展しですね、技術の水準が世界中こう同じように上がってくるとですね、もうなんか独裁ってことは不可能なんですね。独裁ってのはやっぱり経済的にも技術的にも圧倒的な強みを誰か持ってないとね、軍事的なものなんて言ったらですね、ますますそれもう今みんな弱いわけですよ。どの国もなんか戦争でこう腰が抜けてきちゃってる状況でしょう。まあ、せいぜいロシアぐらいですかね。ロシアとイランぐらいですかね。なんとかなりそうなのね。あとはもうみんな米軍含めて、小さな戦闘には勝てるかもしれないけど、戦争には勝てないですよね。戦闘と戦争って違いますからね。まあそれはともかく、その独裁とかそういうのはなかなかこうできる時代でもなくてですね、やっぱりその混沌か、その混沌の中から出てくる民主的社会主義か、どっちかしかないんじゃないかと思うんですよ。資本主義という話をしてもですね、この意思を持った資本が世の中を動かすのは資本主義で、そういう意味でその資本主義はなくなりはしないと思うんですね。もうなんか宗教的権威が出てきてどうこうっていう時代でもないでしょうし、国家資本主義といって国家が出てきて、国民国家が出てきて、その経済を動かすという時代ではもうないでしょう。今だからその直前の状況でね、トランプみたいに重商主義政策みたいに、自分がその国のその黒字を増やすために行動するみたいなことをやっておりますが、やはりそれは昔と違ってそう簡単に成功しないんですよね。やっぱ経済と国民、国家の関係ってのは昔よりもはるかに希薄でありますし、経済って動いてますからね。だからそうなってくると、資本主義と言いましても、まあ何ですかね、その、何をもって資本主義というかよくわかんなくなりますよね。株主の利益のためのその、経営ということが前あってね、まあ企業は何のために運営してるんですか、株主の利益のためですなって言ってた時代があったんですね。新自由主義ですけども、まあそれも今年ですよね。アメリカの、JP モルガンのダイモンがラウンドテーブルやってて、そこがアメリカの主要企業の経営者たちがですね、株主中心主義の経営を拒否するという宣言を出しましたよね。で、要するに、その会社は、多くの、なんていうんですか、利害関係者のために経営するんだ、という話で、すべての利害関係者のために経営するんだって話で、あれだから言ってみれば、企業とは社会問題解決のために存在するという、そういう意味ですよね。企業が社会問題解決のために存在するということで言ったら、もうそれ社会主義ですよね。社会を大事にするわけですよ。社会主義の反対が個人主義だとしたらですね、資本主義ってむしろ個人主義だと思うんですね。個人を大事にするっていい意味での個人主義ではなくて、個人の利益しか大事にしない。個人の利益以外は考えないという極端な個人主義がそこにありますよね。で、まあ、エゴイズムっていうんでしょうかね。で、そこがやっぱりその資本主義の中に入り込んできていて、会社を使ってボロ儲けしよう、自分だけ儲けようという人たちがこの30年ぐらい世界をこう追ってたわけですね。まあ、それは今年一応宣言としても公式にこう終わったわけで、そうなるとやっぱり企業っていうのは、まあ、社会問題解決のためにあると。そもそもそのね、近代になってなんで企業っていうものが広がったのかって言ったら、まあそれまでの中世のね、宗教者を 宗教指導者を中心とした停滞の時代をなんとか終わらせなきゃなんなくなっちゃって、終わらせるしかなくなって、まあそれで企業がこう出てきたってことですよね。で、それは民間の力でやればいいんだということですから、まあなかなかそれははっきりと方向性が見えた話だったと思います。だから、まあ最初のうちはですね、資本主義の勃興期ってのはそれボロ儲けできたわけでしょ。イギリスだってアメリカだって産業革命があって、あれでボロ儲けできたわけですよね。だからみんなその、なんていうんですかね、イギリス、アメリカでも、その、あれ、製造業みんなやったんでしょ。だけどその、なんで製造業の熱意が薄れてったかっていうと、製造業で儲からなくなったからでしょ。製造業で儲かんないってことになったらやらないですよね。製造業が大事でやってるんじゃなくて、儲かるためにやってるわけだから。そうするともうアメリカ人もイギリス人もそんな、製造業なんかですね、面白くないって言うんでどっか行っちゃって、で、金融とか他の商売やってて。で、やっぱりそれが海外にこう広がっていったと。だから結局その国自身はですね、もう輸入超過で赤字が広くなる。そしたらもう国全体の運営なんかできないわけですよね。儲からないから面白くない。やらない。そしてやっぱり国全体赤字になる。だったらもうこんな国いいわと。俺たち勝手にやるわと。自分たちの金だけで行動するわということで、多国籍企業みたいなものにどんどんどんどん今から40年ぐらい前からまた金が出ていって人が出ていって、それが世界を覆ってですね、まあ、超国家的なね、世界で俺たち生きていくんだっていう世界がまあそこにありましたかな。しかしどうですかね、もうそれもいよいよ終わって、というかまあそれがこう維持できなくなってたわけですよね。で、やっぱりそういう世界っていうのは、どこまでもその民主的であるっていうこととか、人間的であるってことから離れようとしますからね。だって元々のその考え方が儲かるからやるっていう世界だから、儲かんないものやらないんだから、それはなんかいろんな偉そうなこと言ったってですね、それは所詮は今度は独裁だよね。もうそういうところだったら経営者の独裁じゃないですか。だからまあ本当にそうやってですね、民主的社会主義な、みたいなものは全く芽生えないで今日まで来たわけであります。でもまあその借金が飛べばそういうとこ飛ぶわけでね、まあそうなってきたらやっぱりあとは同じような人たちが、同質の人たちがたくさんこう集まっている中に、異質な人たちとのその接触が始まりますよね。で、そうなってた時ですよね、いろいろ混乱が始まってくるわけですよ。そうなんかみんなで決めなきゃいけないわけですね。みんなで決めなきゃいけないってことになると、もうそれは、民主的に決めるしかないし、そしてそれは何ていうかな、社会主義ですよね。そのみんなで社会をどうするっていうふうに考えるしかないですね。一緒にみんなで共存するために、生きていくためにどういう社会にしようかっていう、そこに行きますから、それがそのまあ民主的社会主義っていう言葉なんだろうなと思いますね。で、やっぱり今の若い世代はですね、もうアメリカでもそうですけども、もうこれ民主的社会主義ですよね。世論調査やったってもうそれがはっきりとこう出てますね。この間もなんか読んでたら、なんか最近の調査だと10人中7人まで、ミレニアル世代の10人中7人までが民主的社会主義だって感じですね。アメリカのその大統領選挙を見てても、野党民主党の方はもう民主的社会主義の候補しかいないんじゃないですか。バイデンとかですね、もうこけちゃったし、ブルンバーグがやるって話はもうそれは小さんで無理だし、ヒラリー・クリントンがもう一回大統領選挙出てくるって話もあるよね。まあもう無理でしょうけどね。要するにその、社会主義などクソくらいと、民主主義などクソくらいと、金持ちの独裁なくしてですね、世の中なしみたいな奴らの、まあなんて言いますかね、大統領候補がいないんですよね。今のアメリカ民主党にね。これ私は画期的だと思うんですよね。もうやっぱりそういう人大統領候補になれないんでしょ?若者だとかですね、関係ないと。ね、金持ちがますます豊かになることが世の中に良くするためなんだと。貧乏人は黙っとれと。とか、貧乏人のね、意見なんか聞く必要がないと。金持ちの言うこと聞けばいいなんていうことでですね、大統領選挙出てって、勝ち目がないんでしょうね。だからこう、バーニー・サンダースも、エリザベス・ウォーレンも、それから、オカシオ・カルテスたち、女性たちもね、あれみんな民主的社会主義ですよね。見事なぐらいですよね。それからあなたたちの中で消えたのがイスラエル支持ですよね。とにかく今アメリカのユダヤ人の中でイスラエルに対する反発すごく強いですね。だからその民主党の中でもイスラエル支持なんてすっかりいなくな、影を潜めたんじゃないですかね。まあ裏ではいるんでしょうかね。親戚がいたりするでしょうからね。でもなんていうんですかね、今のイスラエルってなんか本当になんか独裁国家ですよね。 影の政府がそのままなんか表に出てきたような独裁国家だから、ああいうなんて言いますかね、エゴイスティックな政府、それからその嘘ばっかり言う政府はみんな大嫌いでしょうね。だからやっぱりその人種問題ではなくてイスラエルそのものがですね、忌避されてるんでしょうね、嫌がられてるんでしょうね。でそれもだからやっぱり私は民主的社会主義の時代に来てるんだと思うんですね。もともとイスラエルってですね、社会主義ですよね。もともとその社会主義で、まあそもそもそのユダヤ教の教えでありますから、一番元のそのモーセのね、十回話見たって、それはその独裁的に誰かで金儲けしたらいいなんてどこにも書いてませんからね。貧しいものに施すと書いてありますよね。だからカナンの地でみんながその安住するためにはこうしろこうしろと、すごくですね、まあなんか重要な、教訓がですね、そこにありますよね。ある意味で言うと、その今のその企業優先路線とか、イスラエルの傲慢さってのはそれ全否定したようなもんですよね。それはおかしいと。社会って言いますか、共同体を大事にしようと。共同体の永続っていうことを最初に考えて、で、周りと和解しながらですね、やっぱ生きていくしかないと。その、まあ、そのあたりがポイントだと思うんですけども、やっぱりそれはですね、こう今のイスラエルには全くないもんなんじゃないです。とにかく強さと傲慢さでですね、俺たちの言うこと聞かないやつはおかしいやつだというあのやり方は完全におかしいですよね。まあもともとロシアが相当ユダヤ人昔からいじめてるわけですよね。で、このロシア、まあ、ソビエトですか？ソビエトのこの圧迫に耐えかねて、出ようとするユダヤ人が昔たくさんいたんですよね。しかしやっぱソ連って人口流出嫌がりましたから、国が潰れる10年ぐらい前からそのユダヤ人の出国をどんどん禁止するんですね、あれ。だから国出なくても出らんない連中がたくさんいたわけですよ。で、ソビエトが崩壊してから一気にこう出ちゃったという話があるんだけども、まあ言ってみればその独裁主義の国に対抗に人なんてあんまりいないんだよね。で、それはその国家としての独裁主義もそうだし、企業の独裁主義もそうですよね。独裁主義的な国家、企業なんて今で言えば、ブラック企業ですよね。痛くて痛い人なんかまずいないわけですよ。だからそういうのはもうなんかね、いなくなる理由があれば、他に行って暮らせるようになれば、それはすぐそこ出ちゃうわけで、人々は。で、結局だからみんなが求めるのは、その民主的なやり方であり、同時に社会を大事にするというやり方だと、共同体を大事にするというやり方だと、まあ、そこに尽きるんじゃないかと思うんですね。まあ歴史なんかを見てもですね、この人類は決してその最初から孤立していたわけではないでしょう、ないようで、やっぱりちゃんと昔から集落が作ってんですね。集落作ってきていますから、何らかの意味でもそこでやっぱりその民主的社会主義があったんだと思うんですよ。で、そこには当然もう一つ信仰っていうものが強くあったはずですね。いろんな形の信仰があったはずで、だから信仰というものがあって、で、その下に民主主義であり、社会主義というものがあって、まあ、その、動いてたんだと思うんですね。で、だからもう一つ今、問題になっていくのはその信仰の部分で、その、まあ、日本なんかじゃあまり目立ちませんけども、この宗教が違った場合どうするかですよね。もう、今一番大きな問題かもしれませんね。その、イスラム教とかユダヤ教とかね、どうすんのという話ですよね。で、もうこのあたりになってくるとですね、多分、もうこれ完全にですね、今のそういう二元論的宗教を超越するしかない。でもやっぱりイスラム教とかですね、あなた、アッラーを信じますか信じませんかってどこまでも二元論ですから、あれだとですね、本当にこの収拾がつかないわけですよね。民主主義っていう話をした時も、その宗教を外せばね、民主主義でいけるんですけども、宗教出てくると、いや、宗教的権威がああいったこういったったらもうそれに服従するのが当然だってみたいな話になっちゃって、ぶち壊しになるわけですよね。じゃあもうそんな宗教いらないと、黙ってろという話もそれはなるんですけども、まあなんて言うんでしょうかね、そのあたりは個人の信仰の度合いが違いますから、そう簡単にその解消できるわけでもなくて。そしてやっぱりなんて言うんでしょうかね、最後この混乱の中で人々は何を悟るかですよね。混乱の中で新しいその宗教的な考え方、神と人の関係もなんか生まれてくるのかもしれません。でももしそういうことになるとしたら、これ相当な混乱があるってことですよね。人々の心情がですね、根本的に変わるような、宗教に対するものの見方が根本的に変わるような何かがこれから起こりうるってことですよね。まあ、それは恐ろしいことでもあり、興味のあることだという感じがしますけどもね。 だからやっぱり最後民主的社会主義っていうのは宗教の問題に行き着くんじゃないですか。この宗教とどう付き合うかですよね。神仏とどう付き合うかってことですよね。まあよく日本人でもゴッズなんてね書いたの見ますけども、ゴッドに複数形の S がついてるわけですけども、ああいう言葉イスラム教を持ってったらですね、まあありえないことを言ってるなと多分思うと思うんですね。ユダヤもそうだと思いますけどね。で、だからやっぱこう、なんとかな、真理とはどこにあるんですかというところに行かなきゃいけないわけで、だからまあそうするとおのずと、まあそれはその限界的なところでは揉み事も結構多いでしょうね。でもやっぱり最後ですね、人の生活、すなわち人はここにいるんだっていうことが分かれば、現実的な考え方ができてきますから、まあ、宗教が違っても人が共存できるってことは昔の歴史だからはっきり示されてますからね。要するに原理主義的になるからですね、やっていけないわけよね、宗教の話っていうのは。現実的になればそれは宗教違ったってですね、いくらでもみんなで共存できるわけで、まあ人々の思考の進化とともに、それやっぱ共存共栄というところでね、まあそれぞれ心情が違っても共存共栄をしていくと、お互いを大事にするというところで帰着できれば、まあそれはよろしいと思いますね。まあそのためにはやっぱりですね、今のこの、まあなんていうかな、ものすごい緊張状態がどっかで大きなブレイクを迎えなきゃいけないんですね。ブレイクに向かうときにどんなすごいことが起きるのかなというのが、まあ一番恐ろしいなと思うところではあります。でもまあ本当にですね、若い世代は、多分日本でもそうだと思うんですが、個人の利益のためにアクセスするって話はほとんど聞いたこともないし、生活のためにアクセスしてる人はたくさんいますよ。でもその生活のためのアクセスではなくて、ただ単にとにかく金を儲けたいためにアクセスするとか、出世したいがためにアンバルとかですね、そういう人はあまり聞いたことないですよね。あ、変わってんだなと随分思いますよね。で、同時にやっぱり社会的貢献だとか、社会の中で何事か成したいと思っている人は、どんな立場の人でもすごく多いですよね。これがその次のその日本を作る大きな力ですよ。で、やっぱりみんな民主的でありますよね。あんまりこう逆に言うと、その誰かの言うことを信じてついていくみたいな話よりも、自分たちで決めたいという思いのが強いんじゃないですか。ねえ、だからそうやってこうじわっとこうチーム組みながらやるみたいなのが一番うまくいくんでしょうね。だからそうなってくると今のあらゆるシステムは変わってくる。でもそのブロックチェーンだとか IoT とか、それからその AI がありますからね。そのブロックチェーンは管理のシステムだと同時に、そこをあれですよね、スマートコントラクト入れるとね、指示が出せますから、指示に基づいてロボットを動かせますからね。で、だからやっぱ管理のシステムは、やっぱりかなり進むでしょうし、ブロックチェーン使って。で、同時にその判断の部分は AI、人工知能ができるでしょう。それからその情報の収集、報告は IoT、もののインターネットできますから、ブロックチェーンと AI と IoT の3つでですね、大体完了機能ってのは賄えるんですよね。逆にもなんか自分で考えてですね、いろいろその建設的、創造的にやってればね、いや、それはとても機械じゃできませんという話にできますが、今の役人でもですね、企業でもね、官僚主義的な連中ってのはもう、昔のベテランがもういなくなっちゃったから、ひたすらですね、自分の都合とですね、それからその上司への忖度と、それからマニュアル通りやってんで、こんなもん全部 AI でいいわけですよ。AI であれば変な忖度とかですね、それから自分の都合ってなくなるから、マニュアル通りやんなら AI で十分で、だから AI のがよっぽどうまくいくわけです。今の役人がやるよりね、コストが下がりますからね。でももうそれをもう次の若い世代にとってはもう目の前のことでしょう。だから前の放送で言ったようにですね、借金の上の虚構の世界は飛んじゃうから、あれだけ借金の上に日本政府なんか飛ぶわけですよ。ねえ、その後、まあどう作り直すかって話になった時に、もう官僚制度いらないですよね。月量制度から始まったもん穴もいらなくて、やっぱそれはその部分を機械に置き換えてですね、あとはやっぱり横型にやってって民主的社会主義であればいいということなんでしょうね。古い世代はなかなか対応できないかもしれないけど、やっぱこう年の差ですよ。年の差だから若い世代がどんどん出てくるから、嫌顔でもそれ変わっていきますよね。まあネアンデルタル人と原生人みたいな話になっていくんでしょうけどね。まあそれはやっぱしかし変わっていきますよね。そういうもんだと思うんです。今後ですから、まあそういうその大きな事件が起きてこういうの変わっていくんですよ。 変わり目って大体いろんなすごい事件が起きるわけですよ。びっくりするようなことが起きて、びっくりするようなことを契機に物事が変わっていきますから、まあそこのところをですね、やっぱりこう見間違えないようにしてはいけませんですね。こう破壊のための破壊ではなくて、変わるための破壊が起きてるんだということで、その次どうするかという目線をですね、いつも大事にしないと、これ見誤ると思いますね。まあ日本なんかまだいい方じゃないかと思いますがね、本当世界の中で次の体制の移行っていうのは骨の折れることだなと、まあしみじみ思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀みんながリーダー、民主的社会主義の時代ということをお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。